こんにちは、宮田智美です。9月になって、まだ暑い日はあるけれど、すっかり秋になったなって、なんか空気とか空の高さとか、こうやっぱり秋らしいなって思います。あとやっぱり一番は風景がこう変わっちゃったこと、田んぼがこう稲刈りをされてもう茶色くなっちゃって、でこう刈られた藁とか稲がこう干してある風景とかがこう見られるようになって、手作業で未だに稲を刈っているところもあったりして、で手作業で刈り取られた稲っていうのはこう長さが、刈った稲の長さが長いから、こうそういうのはこう上の方だけちょっと縛ってあって、こうテントみたいな形にこう束にして、でそういうのがこう田んぼにポツポツと置いてあったりとか、あとはこう立てかけた棒にこう干してあったりとか、で機械で刈った稲なんかは長さがすごく短くなってしまうから、そういったのはこう米俵みたいにこうたくさん稲をこう丸めて縛ってあって、でそういうのがこう刈り取られた、まあ、裸になっちゃった田んぼにこうたくさん置いてあって、まあ、そういうのを散歩するときに見ていると、なんかもうほんとちょっとしたオブジェみたいで、すごく面白い風景で、でああ秋だなってやっぱり思ったりします。で刈り取られた稲って、刈り取られた稲って昔だったら藁葺きの屋根だったりとか、ここら辺も本当に30年とか多分、それぐらい前まではもうそういったかやぶきとか藁葺きの屋根のお家がたくさんあったみたいで、もう本当にこう一世代変わっちゃう間にそういった風景がなくなっちゃったんだけれども、まあ、私のお父さんぐらいの世代の人たちはそういったお家に住んでいたりとかして、やっぱりこう冬は暖かくて夏は涼しいって言ってて、もしそういうあの蚊帳とかそういう屋根を吹き替える技術のある人がまだいたら、やっぱりそういうお家に住みたいって、近所の人は農家の人は言ってました。でそう言って刈られた藁はお米だけじゃなくて、そうやって建物の一部になっていったりとか、まあ、草履とか蓑とか身につけるものになっていったりとか、まあ、昔だったら藁半紙も本当に藁からできていたりとか、すごく無駄なものがないというか、お正月のこうしめ縄だったりとか、そういうお祭りごとの飾りにも使われたりとかして、畑をやっていると藁とかもみ殻とかをこう分けてもらったりするんですけれども、野菜の苗とか根元に、例えば夏場とかだったらすごく乾燥しちゃうから、根元にこう藁を敷いてあげて、で雨が降った時なんかも藁を敷いておくとこう泥が跳ねなくて、やっぱり泥が跳ねて葉っぱについちゃうと病気になりやすくなったりするから、まあ、藁を敷いてあげる、藁とかもみ殻を敷いてあげるとすごくよくって、で冬場なんかもこう寒さに弱い野菜とか、霜が降りないようにこう植物とかの根元にやっぱりこう藁をかぶせてあげるんだけれども、本当冬場なんかこう藁をこう野菜の根元とかにこうかぶせてあげると、本当にこうあったかいお布団にくるまってるみたいで、なんか冬の藁の敷いてある風景とかは大好きです。でそれから藁とかもみ殻をこう土にこうすき込んで、耕す時にすき込んでいったりすると、土がふかふかになってこうどんどんこう空気が含んでいい土になっていくのが分かって、本当にこう稲ってこう美味しいお米も取れて、でいろんなものに使われて、で最後はまた土に帰っていって、 本当に無駄がないなって、こう土から生まれてたくさんたくさんのこうプレゼントをこうしてくれて、でそれでまた土に帰っていって、そういうのってすごいいいなって思います。干してある稲の風景がこうなくなる頃には、こう農家の方がこう新米をこう分けてくださって、で本当に収穫したばかりのお米だから本当にご飯が美味しくって、最初は炊飯器でご飯を炊いていたんだけれども、なんかあんまりにご飯が美味しいから、なんか炊飯器ではもったいなくって、もう早速土鍋を買って、伊賀のかまどさんっていうちょっとこうご飯を炊く用のいい土鍋を見つけて、でそれを炊くと、もう本当にお米の一粒一粒がホクホクしてすごく美味しくって、もうそれからは毎日炊飯器、あ、炊飯器じゃなくて土鍋でご飯を炊くようになったんですけれども。また、作品を一つ紹介します。横たわる小川っていうタイトルの絵なんですけれども、女の人がこう、まあ、こう原っぱみたいなところにこう横になっていて、で彼女の髪が青色をしていて、それはそのまま髪がこう髪の毛がこう小川になっていて、でその小川で小鳥が水を飲んでいたりとか、水浴びをして遊んでいたりとか、そういう絵なんですけれども、そのアイデアはアトリエに行った時にこうふっと浮かんだもので、多分夏とか初夏とかそういった頃だったと思うんですけれども、もう本当にこうスケッチブックにこうアイデアが湧いてきた時にスケッチブックに書き留めるんだけれども、まあその横たわる小川の絵は本当にちっちゃくこうアイデアスケッチしてあっただけで、でそれを描き始めたのはちょうど今の季節くらい、9月の終わり頃ぐらいで、で描き出してからこうだんだんその女の人に小鳥さんが遊んでいたり、アイデアスケッチにはその小鳥さんはいなかったから、描いてるうちにそうやって小鳥が登場してきたりして、ちょっとこう賑やかになっていって、で絵が仕上がっていったんですけれども。絵の他に詩も書いたりするんですけれども、まあ書いた絵と一緒に詩がこうできることもあるんですけれども、大抵は別々、本当に、まあ、絵もそうですけれど、詩もこう本当にふっとした時にお散歩してる時とか、まあ、こうやって縁台で今もいるんですけれど、縁台に座ってちょっとこうぼーっとしてる時とか、まあ、割とそういう何も考えてないような時に降ってこう詩ができたりとかするんですけれども、展覧会ではこう絵と詩とこう一緒に並べてあるんですけれども、描いてあった絵は絵であって、もちろん描いていた絵は絵であって、描き留めていた詩は詩でこういくつもあって、でそれを展覧会の時に、まあ、絵と詩と飾る時にこうイメージが重なり合ったものをこう重ねてそばに置いて飾ってある展示するんですけれども、でちゃんと何かこうお日様の絵を描いていたら、またその絵とは別の時にちゃんとこうお日様に向けた詩が描いてあったりとか、こうイメージがそれなりにこう少しでも重なるようなものがこう感じられればいいかなと思って、だからまあ絵を 絵と詩をこう見てくださる時に、あんまり説明的に見てもらうんじゃなくて、絵は絵で、また詩は詩で、それぞれこう、まあ、風だったら風の感じとか、それぞれの彼イメージをこう想像を膨らませてもらえたら嬉しいなって思うんですけれども、詩はそんな風にして、あ、そうそう、あと詩、なんか本当実はちっちゃい時は絵よりもお話を書く方が得意だったというか、遊びですけれど、こう紙を持ってお話の方をよく書いてましたね。だから割と私のお話を聞いてくれていた近所のおじさんとか、結構ちっちゃい時に、もうほんと小学生とか入る前とかなんですけど、こうスケッチブックと鉛筆を持って近所のお家に行って、自分と同い年の子供じゃなくておじちゃんとかにこう話を聞いてもらいたくて遊びに行ってたりとかして、まあ、本人は結構忘れてたりするんだけれども、まあ、近所のおじさんとかおばちゃんとかがそういったことを覚えててくれて、よくともちゃんはスケッチブック持って遊びに来たよねって言って、で、まあ、男の子がいるお家だったりすると周りでわーって遊んでるのに、なんか私は一人でこたつにこうやってお話を書いてたんだよねなんてこの間も言われたんだけれども、だから割と物語を書いてることが多かった。お話はお話で文章でも書いてたんだけれども、絵も絵でやっぱりちっちゃい時から書いていて、割とこう漫画みたいにこう、あ、漫画みたいにこう吹き出し、あ、あ、違う、絵を描きながら喋ってた。なんか普通だったら漫画をこうコマ、吹き出しとか作ってセリフとか書くんでしょうけれど、そういうのがなくて、まあ主人公なら主人公の絵を描いて、そのセリフを自分が喋りながら絵を描いてた。だからずっと喋りながら絵を描いてた。まあ、それか文章を書いたりとか。珍しいのかな。だからうるさいというか、静かに絵を描いてるわけではなくて、いつも頭の中でこうおしゃべりしてて、絵を描いて。